第3話、ピンクポッチーズより愛を込めて。
古本。昔々あるところに、長年後継ぎが生まれず、悩んでいる王様と王妃がおりました。
うーむー、わしが王様じゃ。豚の丸焼きとか、焼きそばとかが食べたいぞ。
あははは、王様ったら。このアホ、おとぎ話の世界に焼きそばがあるか。だいたいなんで私とあんたが王妃と王様の役なわけ？
わしだって嫌じゃよ。
王様と王妃は一日でも早く後継ぎを授かるため相当濃厚なプレイにもチャレンジしたのですが、成果は上がりませんでした。何年もの月日過ぎてから、二人はようやく待望の子供ブルマのように愛らしい女の子を授かったのです。
パパ、ママ
って、全然子供じゃないんだけど、いいの？
全くそう見えませんが、話の都合上、赤ん坊ということにしておいてください。念願の姫の誕生に祝宴が開かれ、何人だったでしょうか？適当に、8人ぐらいの魔法使いがお城に招かれました。
不祥！このウィザードなるだけ目が祝福しますぞ！タモ先輩、じゃ、なかった、姫様！
くそ、闇が禁止だと？こんなとこに立たされてるだけで不快なのに。
口から煙を吐く竜の魔術は、祝いの席には不向きでございます。ご自重ください。ああ、ワクチ様。ではなく、姫様、愛らしい。
この度は姫様のご誕生おめでとうございます。ささやかながら、とりあえずは祝辞を。
都合上、魔法使いは4人しか用意できませんでしたので、1人頭2人分だと思ってください。思え、おけ。
ようこそ我が愛娘トモ姫の生誕祭へ。確か皿をもらうんだっけ？
お皿だけ？皿の上に料理はないの？
8人の魔法使いから順番にお祝いの品と祝福のまじないが贈られました。
どうぞどうぞ、なるときスペシャルセレクトのお皿ですよ。
この皿を渡せばいいのか？おれ、拾え！
かわいい、愛らしい姫様。宮からの熱烈で濃密な思いが詰められた贈り物でございます。
わーい、ありがとう。
7人目の魔法使いが贈り物を渡したその時です。空がにわかにかき曇り、暴風が窓をバタバタと鳴らし、車軸を流すような大雨が降り出して雷鳴が轟きました。子供姫、ナレーションの続きをお願いします。
僕にパスなの？
実は王国には魔法使いがもう一人いたのですが、9という数字は不吉だと占いに出たため、8人しかお城に招かれなかったのです。
そして、はぁはっはぁ、9人目の魔法使いは悪い魔女だぞ。くらえ、皆殺し、ファンシーン呪いビーム。
魔女の呪いが姫を襲いました。
呪いをかけたぞ。姫はいずれラーメンに入った海苔のトゲが刺さって死ぬであろう。
ちょっと、ラーメンの海苔のトゲって何なのよ。海苔にトゲなんてないでしょ。だいたい中世にラーメンなんて。
幸い最後の魔法使いの祝福がまだでした。そこで8人目の魔法使いは姫の死の運命を変えるべく祝福のまじないをかけたのです。
だから姫は海苔のトゲで死ぬんじゃなくて、代わりに眠っちゃうっていうことでお願いします。
寝てたい気分。 私の方だ。
月日が流れました。姫を呪いから守るために王様が国中のラーメンに入った海苔を食べてしまったため、王国から海苔ラーメンは消えてしまいました。ですがおかげで姫は無事プリティに可愛色に成長したのです。しかし姫が15歳になったある日のこと。
あら、こんなところに紡ぎぐるまじゃなくて海苔のトッピング付きインスタントラーメンが。なんだかな今日のお昼ご飯はこれにしましょう。さーて、お湯を注いで3分待って、いただきます。
海苔のトゲが。
バタリ。なんということでしょう。王様が国中のラーメンの海苔を食べたのに、姫は魔女の呪いで倒れてしまったのです。
大変だ。ともちゃんが100年の眠りについてしまった。これはいじり方だじゃなくて大変だ。
姫が呪われてしまうなんて、わしたちの国はどうなってしまうのじゃ。
姫は呪いの眠りに落ち、城にも茨とかが巻きついて誰も近寄れなくなってしまったのでした。だからラーメンに海苔入れるやつは死ねと言ったのに。
レンフ、お前は何しに出てきたんだ。
イバラ役だそうだ。俺がイバラだ。ここは誰一人として通さん。
ねえ、私思うんだけど、植物が喋るのちょっとおかしいんじゃないかしら。
お芝居にそのツッコミは、さすがはイヨコ先輩、ミス空気読めない。
眠る姫の噂を聞きつけて、何人もの勇士がお城を取り囲む茨に挑みました。
勇士コユリン参上。茨さんめ、お覚悟。
茨さん、茨さん、よろしければ智姫様をお返しになってくださいませ。
えい、あの子を返して。
茨を舐めるな。
はい。
誰も茨にはかないません。まさに茨無敗伝説。
レンフ、お前もしかして楽しんでないか。
うん、はいはい。セリフのない森の木は喋らない。ですがついに現れました白馬の王子様。実際には乗ってないのですが、皆さんの脳内イメージで保管してください。
やあ、やはり王子様というのは黒馬よりも白馬に乗っている方がいいのかな。
うわあ、茨と王子、イケメン二人の登場で客席の女子たちがキャインと泣き始めました。このビチどもめ。
女の性に何の意味があるというのか。この世は荒野のように冷たく乾いている。
さておき、白馬の王子様は何者も寄せつけない茨の城へと果敢にチャレンジします。
茨だったね。恨みはないけれど、城を守る君の役目に幕を引こう。
ふん、いい目をする。だがこの俺も王国にその植物ありと言われた茨だ。王子ごときに遅れを取ると思うなよ。
はぁ、
つや
っ。茨と王子の迫力のマジバトルが展開されます。そこだ、キックだ、チョップだ、ドラモンスパンチ。一心一体で決着がつきません。
殺伐とした眠れる森の美女だな。すやすや。
ついに王子様は剣を取り出します。卑劣極まる狂気攻撃です。にゃー、茨は死んだ。
芝居とはいえ、この俺がその顔を忘れんぞ。王子。
さあ、姫のところへ急ぐとしようか。
王子様が茨をぶっ倒すと 美しい姫が現れました。ピロロロロン。
すやすや。
でもさ、この後の展開って、
友と僕が口づけをするのかい？
ふりだけでいいから。すやすや。
リアル思考でブチューっと、そしてそこなブルマ姫をメロメロに。
そういうことなら仕方ないのかもしれない。とも、覚悟はいいね。
いやちょっと、そんな真剣な顔しなくても。
めぐむ、
そんな節だらはこの私、王妃が許しませんわ。
アトリー、まず、すやすや。
呪いの眠りに落ちたともちゃんを目覚めさせるのは母であるこの王妃の役目。
まだ言ってやがんのか、このセクハラクイーン。必殺キンググーパンチの出番だな。
そこに現れたのは可憐な妖精コヨリンですり。コヨリンマジックでトモ姫様を目覚めさせるのですり。
すやすや、何その新キャラ。
ミアはトモ姫の腹違いの妹という設定で、姉妹の身でありながら道ならぬ恋をして、果敢にも姫の眠る城に赴くという具合に。
何よ、そういうのありなの？そういうルールなら最初に言ってくれないと。それなら私はリアル路線で町のお医者さんね。火付け役であの子を目覚めさせるんだから。
魔術師赤猫さんはガギノドンが姫の口の中にかなり深くまで頭を突っ込むという手法で目覚めよ。
ちょっと待って。
このイバラはどうしたものか。
おいお前ら、いいから早く終わらせろ。ヤニが切れてイライラする。
あなたね、こんな短い時間も我慢できないなんて本格的に中毒症状よ。医者である私が彼女を助けた後でカウンセリングを。
アトリーじゃないよ、王姫。初対面の時も強引にブチューしたくせに、また友の唇狙ってるな。
源じゃない、王様。分かってないわね。公衆の面前で唾つけることに意味があんのよ。
この隙に妖精コヨリンが玉姫を目覚めさせてリンって、この語尾はさすがに無理がありましたリン。
思いを抑えきれぬ妹は眠り続ける姉のあでやかな唇に惹かれていって。
王子としては口づけをすればいいのかな。
ははは、魔女の呪いが巻き起こす破壊と混乱を見たか。
いや
に起きた。
とまあ、このような騒動の末、僕らは友情を誓い合い同盟となったのです。その後王国は同盟のもと栄えに栄え、姫も王妃も王様も王子様も魔法使いたちも妖精コヨリンも町医者も腹違いの妹もイライラしてる木も猫もイバラも、それから、そう、呪いをかけた悪い魔女も、みんな末永く幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。
あなた、それはいくらなんでも強引な。
なんかわかんないけど。
千円ありがとう。
あ、もういいから私を早く帰らせろ。クソ。
当劇団のファンになった女の子は後で楽屋までいらっしゃい。
本当にこんなオチだと分かっていたのかい。道の先というのは思いのほか不確かなものかもしれないと。そんな気はしてこないか。
よくわからないけど、なんとか無事に終わったってことなのかな。
今日は可憐な和口様を堪能させていただきました。 ミアは感服のあまり体がホワホワとしてしまいます。
ふう、僕は今日一日で10年分くらい疲れちゃった気がする。
何もかも一件落着ですよね、タモ先輩。
いや、ウクライナ悲劇同好会の人が人質になってた件がまだだよ。イエンフェイに任せたんだけど。
その件でしたら、言い忘れておりましたが、屋上で見たドレッドさんのグループのお一人が倒れたと伺っていた部員の方でした。
それってその人は連中の仲間で、捕まってた人質なんて最初からいなかったってこと？
そういうことになるのでしょうか。
そっか、心配しなくても大丈夫だったんだ。
しなくても大丈夫じゃないわよ。あれだけ走り回らせてくれて、オチが狂言だったとか、マジにムカつくわ。
これぞ、泰山鳴動して猫がニャーというやつですな。
お祭りは賑やかな方がいいんじゃないのかな。
めぐむ、もしかして笑ってる？今日は楽しかった？
さあ、どうだろうね。
そういえば、約束のものをお渡ししなければなりませんね。これが投資の印の白光祭フリーパスでございます。
そんなものあたしはいらん。もう帰るからな。
そうだな、帰らねばな。なまじ理想に近いものを目にしてしまったがために、胸の空虚が深さを増す。この絶望をなんと言葉にすればよいのだろう。だがそれとは別に、王子、君のことは覚えておこう。
僕も忘れがたい思い出を得たのかもしれないね。さよなら、イバラ。
最近ね、ちょっとだけ思うんだけど、私の扱いなんかどんどん悪くなってるんじゃないかって気がするの。やっぱりまずはダイエットが必要なのかしら。
空気読め。
イオのそういうの気にしてすぐ悩んじゃうところ、僕は好きだよ。
な、何言ってるのよ。
それよりもまだ時間はあるんだし、みんなで学園祭楽しんじゃおう。
ミアもご一緒させていただいてよろしいでしょうか。
もちろん。
楽しむか、興味深い言葉かもしれないな。
私、学園祭なんてあんまり参加したことなかったけど、結構いいもんだね。
赤猫さんは、腹ペコンバリアやセクハラシールドがなければ、こんな人のいるイベントは危機一髪ですから。初体験にドキドキです。
先輩方、学祭デビューなんてしたら、もういっぱい遊んでもないとダメですよ。行きましょう行きましょう、イエフェイ先輩もご一緒に。
こら、やめろチリ。私は明るい場所は苦手なんだよ。
肩なしだな、ユン・イエフェイ。俺はこれで帰るが、お前はせいぜいいい経験をしていくがいい。
いや、かましい。
二人ともそんなに走って転んで怪我しても知らないわよ。
あら、あの一年生らしい子、 0.7 トムくらい可愛いわね。
さあ、くっ、
かくして、南宋学園の平和は守られた。しかし、いつまた第二第三のドレッドが現れないとも限らない。多摩市に真の平和が訪れるその日まで、戦え、ピンクポッチーズ。なんて壮大なお話じゃなくて、これはよくある呪いの話だ。僕らのちょっとした日々の一コマ。去年はミアと二人で教室の窓から眺めていただけの白光祭だったのに、今年はこんなにも鮮やかで、午後の光がとても眩しい。無茶だと思っていた舞台も意外に大受けで、世の中本当何が幸いするんだか。今日みたいにささやかな出来事を積み重ねて、僕らは変わっていくのかもしれない。透き通った秋の空に吸い込まれていく、みんなの騒がしくも明るい声を聞きながら。
僕はそんなことを思っていた。